はい、こんにちは、生かし合い ATM レディオ、今回は2024年6月24日、第190回特国会で、講演いただきました、株式会社ティア富安則久社長の講演をお伝えしたいと思います。この2024年の6月ですので、本当1年ちょい前ですねのお話になりますけれども、実はですね、9月からですね富安社長の小説がですね、短編ドラマで、TBS 系列にして配信されます。このタイミングもありますので皆様にこうお伝えしたいなと思いまして、昨年の講演を呼び起こしてまいりました。富安社長と私どもの出会いなんですけれども、10年ほど前に当時弊社の社員だったものがですね、富安社長にお手紙を書いたんですね。で、一回弊社会長と会いませんかというような内容だったと思うんですけれども、もちろん富安社長の活動が素晴らしくて感銘を受けて、そういうこともあってではありますけれども、弊社の会が ATM 会といいますと、明るく楽しく前向きにという、この ATM レディオもそうですね、というこの明るく楽しく前向きにという言葉というかですね、この内容に共感いただいて、あ、それでしたら会いましょうということで、弊社会長とこう第一回のミーティングが開かれたというのがきっかけでございます。今では名古屋での特国会を2月に1回開催させていただいておりますけれども、そこでも富安社長に大変ご協力いただいて開催できておりますし、弊社の東京での会にも都合合えばですね、お顔を出していただいているような、そういう関係になっております。はい、今回の富安社長の講演に関しては3部構成でお伝えいたします。一部では富安社長は葬儀業界に関わるまで、そして関わってからですね。で、2部では葬儀業界で出世していくわけですね。店長になり、マネージャーになり、そして起業です。で、3部では起業した後、業界でさまざまなこう嫌がらせというかですね、トラブルなり何なりがあります。そして、これから取り組みたいこと、これからティアさんが仕掛けていくことなどもお伝えいただきたいと思います。3部構成ですね、ぜひ聞いていただきたいと思います。まずは一部どうぞお聞きください。
多分前に喋ったのはもうコロナの前、外前だと思うんですけども、そこからいろいろと葬儀業界も変遷を遂げて、いろんな形で一応生き残ってる葬儀社の一つでございますが、今日皆さんにいろんな角度からお話ししたいと思うんですけど、そんなに長い時間ではありませんのでね、事故陶酔型講演でございますので一気にお話ししようと思いますが、よろしくお願いします。まず冒頭にお釈迦様の言葉から始めたいと思います。人生はご縁でできている。人生って縁がなかったら会えないんです。この特国会のメンバーにも縁がなかったらやっぱり会ってないと思うし、1億2700万人弱いて、一生涯ですよ、一生涯通じて会えない人が圧倒的に多い中で、こうやって会えたっていうこの奇跡に僕は感謝するところから始めようと思ってるんです。もちろんその出会いが後に自分を騙すような人かもしれない、完全に裏切るような人かの出会いだったかもしれない。それでもそこに学びがあると思って、あ、こんなふうに人を騙す人もいるんだっていうことを教えていただいた学びとして捉えるように真正面から受け止めていこうと思って、結構いろんな人に裏切られたこともございますが、今はこの特国会のメンバー、本当に牛久保会長、白根社長をはじめ生かし合い隊さんのメンバーに本当に可愛がっていただきまして、名古屋特国会の方でも微力ですけどスピーカーできる限りみんなが聞きたいなと思っているスピーカーを集めたり、他の特国会にも参加させていただいてスピーカーやらさせていただいたり、そんな中で、僕は葬儀ビジネスをもう続けて今26年27年目に入っている会社です。もっと遡れば、18の時に大学入学前に出会ったアルバイトが葬儀ビジネスだったんで、 本当にその当時学生の、葬儀社の学生のアルバイトがあった。でそれはなぜかというと専用の会館がないから自宅集会所お寺に飾るという飾り人の人工が欲しかったから若い学生に昔の祭壇って木箱をめちゃめちゃ重かったんですけどそれをトラックに積んで現地に飾りに行ってで片付けが終わったら出棺が終わったらですね片付けということでそれを片付けて、まあ、その繰り返しをやるアルバイトが当時あったんですね。今でこそもう専用会館でやる葬儀が 95% ぐらいありますんでもうほとんど会館の中で祭壇の飾ったり片付けたりなんで現地に出向いてなんてことがないんで学生のアルバイトもなくなったんでしょうけど、まあ、当時は僕そのアルバイトに時間給1000円だっていう当時の時間給の倍の時間給だったんで何をするかも分からずに世のため人のためになるバイトだって言われて本当に世のため人のためになりますかって紹介者に聞いたらなるって言われたんでじゃあもうやりますって言って最後に本当に何するんですかって言ったらそれだけは言えんって言われてまあ現地に行ったら霊柩車がいくつも並んでたんで葬儀屋かとはすぐに思ったんですけどまあそんなに意味嫌うこともなかったんで、まあ、で10時に面接をするっていう時間も決められてたんで行ったら先ほど言ったような飾ったり片付けたりするバイトそこから僕の葬儀ビジネスの先ほど冒頭に言った人生はご縁でできているっていう縁は人だけではなくて僕はその仕事っていうご縁もあるでしょうし本っていう出会いもあると思ってるんです、まあ、それで人生変わることそれぞれの皆さんの心の中にも大なり小なりあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、僕は圧倒的に、15歳の時中学3年の時に小学校の恩師が夢も何もないって話をしたら夢も何もないんだったらこの本読めって言われて差し出された本が司馬太郎さんの龍馬が行くだったんですね。で比べるのはおこがましいんですけど孫正義さんも15歳の時に龍馬が行くを読んだらしいんですけど僕も同じ15歳の時に龍馬が行く当時5巻ぐらいのこんな大きな、ね、本でこうそれを 2,3 ヶ月で読破しまして、2冊目の今でもアンダーライン引いてありますけど社長室に置いてありますけど人この世に生を売るはことをなすにありというこれ龍馬さんが言った言葉らしいんですけど人として、まあ、その言葉を聞いた時人この世に生を売るはことをなすにあり人としてこの世に生を受けたんだったら絶対何かやるべきことがあるはずなんでその使命があるはずなんでそれを探さないような生き方はするんじゃないって僕にはその言葉が思えて夢も何にもないって言った先生がくれた本だからきっと何か動いて何をやるべきか探せよお前の人生もってだからやっぱりこの世に生を受けた以上何かやることがあるんでそれを探したい何をすればって思った時期が僕高校の3年間だったんです。でそれがたまたまたくさんのバイトをしちゃいけない高校だったんですけどたくさんのバイトをしまして先生にバレないようにやったんですけどこれだっていう仕事が見つからなかったから世の中は学歴社会の最たる時代だったんでもう本当に僕も進学校だったんで一応ほとんど40人ぐらいのクラスメートがみんな大学へ行くっていう時代だったんでねもうしょうがないねじゃあ大学4年間のうちで見つけよう自分がするべき仕事をって思って大学行ったらバイトいくつかするぞって思ったんですけどその入学前にしたバイトにはってビビビと来てしまいましてでそこで来たのは集金の場面で社員の先輩がめちゃめちゃ感謝されてるもう涙ながらに遺族に感謝されてる葬儀担当者のある先輩だったんですね。でその先輩みたいになりたくてすぐに店長に僕もあんなに感謝される最後の場面まで飾ったり片付けたりするのも嫌じゃないんでそれもやりますけど打ち合わせから最後の集金まで全部やらせてもらえませんかって言ったらそれは社員にならないとできないって言われたんで僕は間髪入れずにもうその場で店長じゃあ僕社員にしてくださいって頭下げたんですね。そしたら逆説得に会いまして富安君大学入学式は1週間後ですけどで大学どうすんだよっていや僕大学に行く目的も目標もこの大学に行ったからこういうことやりたいとかもうそういうの一切ありませんので、で親も高校すら行かなくなってもいいって言った親なんで大学を辞めても何も言われないと思うんででもいや大学辞めるとお前葬儀屋になることは言われるだろう親もって言われて 何も葬儀屋にならなくてもそれなりの大学入ってるんだ、入れてるんだからって言われて、いやいや僕うちの両親そんな偏見もないと思いますんでって言ったんですけど、そんな親はいないとか言う店長に言われて、で大学行くまではアルバイトでまず3年間で就活の時期、僕が言うと終わりの活動みたいですけど、あの就職活動の時期が来たらもう一回考えようやって言われて、いや僕そんなところまで待てません、もうとにかくあのうちの両親人のお役に立つように仕事に就けたらこんな幸せなことはないよってちっちゃい頃から僕に言ってきましたんで、もうとにかくお役に立つ仕事だっていうのを先輩の集金の場面であんなに感謝されてたんで、僕はもうその先輩たちみたいに店長たちみたいになりたいんで、それが社員にならないとできないっていうんだったらもう社員にしてくださいって、この後大学辞退してきますからって言って、そしたらもう本当に止められたんですけど、まあまあ大学も辞退しちゃってすぐに母に電話して、母さんめちゃめちゃいいバイト見つかったんで仕送りいらねえって言って後を立っちゃって、でそこからもう後を立っちゃったんで店長お願いしますって言ったら、若いからダメだって言われて、若いからダメだって、まあ当時年齢イコール信頼の仕事だったんですよ、今から40年以上前の葬儀業界、もう年齢がないと信用されないから、いいか富安君、もしはな富安君のお父さんとかお母さんよりも上の年齢が喪主で、さらに言うとこう退治しなきゃならないお寺さん住職、お前のおじいちゃんかおばあちゃんぐらいの年齢だから18の若造が担当しても信用されないからダメだって言われて、え年齢だけは何ともならないじゃないですか、僕その時点からコンタクトやめてこういう黒い眼鏡にしてちょっとでも年齢が上に見えるようにしたんですけど、もう全くあの年齢のことを言われて、僕後立っちゃってるのにと思いながら、そのままずっとバイト続けていく中で藤田という僕を教えてくれた、飾ったり片付けたり教えてくれた先輩が、あのそんなになりたいのかって言われたんで、いやもうちっちゃい頃から人のお役に立つような仕事に就けたらこんな幸せなことはないよって両親とおばあちゃんに言われたんで、で何かお役に立つような仕事に就きたいと思ってたらこんなに感謝される先輩たちの背中見ちゃったんで、僕はもうあの遺族に感謝されたい、感謝されたいがためにこの仕事したいみたいな、まあ、それだけを言い続けて、そしたら先輩がいろんなことを教えてくれて、全部覚えちゃおうか、内緒で教えてやるから覚えちゃおうかっていう話で、2ヶ月で本当にいろんなことを覚えて、人間ってね、目的ができると、目標ができると、めちゃめちゃ集中力発揮しますよ。もう人生の中で大学受験で思いっきり勉強した時よりも、高校受験で勉強した時よりも、あの社員になれるっていうための2ヶ月間で全く知らない業界のものの名前から仕様から、それを2ヶ月間で本当に社員になりたくて覚えました。でその後その熱意が伝わって、であの社長にまでその店長が話してくれて、こんな面白い若者がいるんですけど葬儀屋の息子かって社長聞いたらしいんですけど、いや葬儀屋の息子じゃないみたいなんですけど葬儀屋になりたいって言ってるんですよ。葬儀屋の息子じゃないのに10代で葬儀屋はお前若すぎてダメだろって言われて、店長もあの僕になり代わって社長を口説いてくれて、でも聞かないんですよ、大学辞退しちゃってるし、あのなんか仕送りも断っちゃってるんで、でも社員になる道しかないとか本人言ってるんですけどって、変わったやつだなって言って、社長がその変わった若者に会いたいって言ってくれて、まあ、実は場所は僕愛知県豊川市出身で高校まで豊橋だったんですけど、山口県山口市にある大きなご助会になってますけど、その総裁部の山口店というところに飾ったり片付けたりするバイトで出会っただけなんです。で本社下関まで社長面接、僕バイトの時から社長面接ですからね。で、まあ、いきなりあのこうなんかシミュレーション描いて社長に何聞かれるって思って行ったんですけど、あのまず間違いなく、なんでこんな葬儀の仕事を葬儀屋の息子でもないのにやらなきゃならないわけでもないのに したいんだって必ず聞いてくると思ったら、案の定社長が退治した時にいきなり、君か富安君は、はいそうです、あのなんで葬儀ビジネスそんなにやりたいんだとか、いきなり同じもうシミュレーションしてた通りの試験の山間が当たったみたいでね。でその通り僕はもうそれについては熱く本当に一気に語って、僕も先輩みたいなあの自分が感動したようにああいうふうに感謝される側に回りたいんです、どうしても感謝されたい、あんなふうに涙ながらにありがとうって言ってもらいたい、自分がやってる仕事に対してって、それはちっちゃい頃から両親とおばあちゃんに、人のために生きなさい、人のために生きなさい、将来ね学校が終わったらね 人のお役に立つような仕事に就けたらもうこんな幸せなことはないからっていうのをもう本当に年長の時ぐらいから言われたんで、まあ、それがやっと叶う仕事がいろんな高校時代バイトやっても見つからなかった。でこのバイトをしたあの集金の場面を先輩の後ろ姿を見た時に遺族の反応を見た時にもう本当にこの仕事だって思えて、その時にそこまで喋ったら富安君お前この仕事がどれだけ世の中から社会性低いか分かってるかって聞かれたんですね。そんなこと分かってないんですよ、どれだけ社会性低いのか。ただあんなに感謝されるっていうところだけはもう絶対この仕事は価値あるってあの18ながらも瞬間的に思ったんで、でもあんなに感謝される場面って僕見たこともないんですけどって言ったら、確かに感謝はされる、だけどなこの死を扱うこの葬儀というビジネスが死体触ってるのかとか、で葬儀業界がやっぱり不透明な部分ってその社長って今考えるとそんなことまで僕に語ってくれましたんでね、今僕が変えようとしてこの会社を起こしたことを当時語ってくれたあの社長、今考えるとすごいなと思うんですけど、社会性低いのもあの全然分かってないですよ僕は。あのいろんな目に遭うぞこの仕事していくとって、そんなことだけ言われていろんな目なんか想像もつかなかったんで、とにかく社員になりたい一点で、あのもうどんなことにも耐えますって言って社員にさせてもらったんです。であの社長の一声で社員になることができて、その後すぐ店長そして指導してくれた何もかも教えてくれた藤田という先輩の時にあのもう連絡で店長のとこ行って藤田さんにも連絡は行ってたんですけど、僕が帰ってからすぐに2人の前行って、あの来月からそれ6月だったんですけど、7月1日からだから3月末からバイトやってるんですよ。もう2ヶ月間社員になれなかったから、7月1日から社員になることが決まりました、ありがとうございましたって、あ社長からも連絡来たよって言って、で藤田さんがその後、まあ、店長に挨拶した後藤田さんが、まあ、あの倉庫の方に歩きながら富安君よかったなって、もう藤田さんのおかげです、あんな風に教えてもらえたんで、こいつ本気だって店長も思ってくれて社長まで話してくれてあの社員になることができましたって言って、本当にありがとうございますって言って、で僕ここからもう会社のためにもう必死になって頑張りますって、会社のために頑張りますって言ったんですよ。そしたらいきなり富安君お前会社のためになんか頑張るなよって言われて、えこっちやっと社員になれたんで会社のために頑張りますって言ったのに、会社のためになんか頑張るなよそんなって言われて、えだってせっかく社員になれたんですから会社のために頑張りますって言ったら、いや会社のために頑張るなんてそんな間接的な言い方せんでもいいって、お前なんでこの仕事を社員になってまでやりたいと思ったんだって言われたんで、えいやだからなんで社員になってまで大学辞退してまでこの葬儀という仕事あのしたいと思ったんだ、社員になりたいと思ったんだよって聞かれたんで、もう先輩も分かってるはずなのにそうやって改めて聞かれたんで、いや僕も先輩みたいにあんな風に最後の集金の場面で打ち合わせから集金までやってもう涙ながらに藤田さんあなたにやってもらってよかったって、僕それを富安さんあなたに担当してもらってよかったわ本当にありがとうねって、その言葉が聞きたくて社員にならないとできないって言われたから社員に なりたかったんですって答えたんです。遺族に褒められたいから感謝されたいからこの仕事に就いたんだろうって言われたんで、はいって言ったら、じゃあ会社のために頑張らなくていいよ、自分のために頑張れよって、自分が一生懸命遺族に尽くして最後に本当に感謝とありがとういただけたらそれはおのずと会社のためになってんだからって言われて、その時あなるほどと思って、これ会社のためになんていう間接的な働き方だとやっぱりなんか努力しなきゃいけないとか一生懸命なんかそのことに本当に一途になって取り組まなきゃならないとか、そこには辛いしんどいも大変もあるんだぞって、でお前なりたかったのは感謝されたかったんだろう、自分がそういう人になりたいからこの仕事のその場面を見てなりたいと思ったんだろうって、だったらもう自分のためにだけ頑張ればいいって、で遺族から感謝される言葉いわゆる感謝とありがとうを言ってもらえる、そのことが自分の最大の喜びみたいに、そのことをやりたいからなろうとしたんだからその喜び自分で受け取るみたいに頑張れよって、遺族のために一生懸命やったらでそのことは会社のためになってるんだからって、で俺お前をここまで応援したのはお前が本当に努力をして努力家だから応援したんじゃねえって、 お前本当にこの仕事で感謝されるっていうのが分かってるから、その仕事が絶対感謝される、そういう仕事が好きだから、そういう人になりたいからこの仕事を選んでると思ったから一生懸命後押ししたんだって。努力に勝るのは好きになるか夢中になれるしかないんだよって。努力してこの仕事を覚えようと思ったって、好きになって感謝されたくて褒められるっていうこと、それをなんか自分に欲しくって夢中になってやれるやつの方が絶対この仕事で遺族の心をつかむからって言われて、あ、なるほどと。それをその時はその時の言葉だけだったんですけど、僕後にそれを本当に実体験していくというか、自分自身もそうですし周りの人たちを見ても、あ、この人一生懸命努力してるけど、努力してるってなんか大変だなしんどいだなみたいな顔して努力してるけど、好きになったやつってやりたくてしょうがねえから、なんか苦痛な顔とかなんかギラギラ感もなくって、好きになってやってるから、なんだろう、なんか努力で必死になってるやつよりも絶対夢中になって好きになってるやつの方が勝るなって。それは自分の部下の中にもそういうやつがいたり、まあ、自分自身も置き換えてみればそうなんですね。好きで夢中になってやってただけなんです。好きで夢中になってやってたら、僕綺麗事言うわけじゃないけど、もっと給料が欲しいとかもっと出世したいと思ってこの仕事についてから思ったことがないんです。とにかく遺族のために一生懸命やって、遺族から感謝される言葉を聞きたいから、もう一生懸命やってたら、アンケートもない時代にご遺族から社長宛に手紙が来て、本当に担当してもらった富安さんを褒めてあげてくださいって。最初若いのにこんな若い子かとも一瞬思ったんだけど、本当にうちのお父さんのためにこんなことまであんなことまでって、私たちがやってほしいことまで用意してやってくれたんですとか言ってね、手紙が来る子になってて、でその手紙が結構来たんで、富安君今度お前みたいな部下を育ててくれって勝手に店長になって内示が来て、で給料が上がって役職が上がったんです。
はい、一部、お聞きいただきましてありがとうございます。冒頭ですねお話ありましたが、お釈迦様の言葉で人生はご縁でできているというお話ありました。私たちの交流会であるとか経営者コミュニティを運営しておりますので、この言葉は大変こう胸に染み入る内容でございます。また葬儀会社の先輩からの教えで、努力に勝るは好き夢中しかないと、そういう言葉もありました。もう今の時代、上からですねこれをやれというふうにこう押し付けるというよりは、やはり自らがやる気を出して、やりたいこと、夢中になるものを見つけられるようにこう組織がですね促していかなければならない、そういう時代になっておりますね。講演の3分の1が終わったところですけれども、もうこれでも葬儀業界に関わってどんなことがあったのかっていうエピソードが満載でございましたが、富安社長の著書に最後のありがとうという本があります。ぜひこちら検索して、ご購入、興味ある方はですねご購入いただければと思います。後半は2部ですね、2部これからは店長になってからまた起業をしてということになりますので、こちらもまた面白いエピソードが詰まっております。楽しみにしてください。それでは一部は以上になります。